恋してる女の子。
本日も始まりました、恋する女のロマン食堂鈴木すみのビストラビン、2022年夏の特番第2回目でございます。すみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやいやいや、
そして今回もですね、すみさん、前回に引き続きまして、直木賞作家にして番組の熱烈リスナー道尾修介さんが引き続きゲストとして来てくださっております。道尾先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。熱烈リスナーです。
いやー、このお店
ありがとうございます。
ビストロっていうのはね、突如開店してもなんとか昔みたいに話せるもんですね。
そうですね、まあ、うん、私原さんと喋るの3日ぶりくらいなんですけど、
ね、いや本当ね、この間なんて朝4時に喋り出して、鈴見さんと一緒に朝日を迎えるっていう、うん、
そう、本屋 B&B の10周年っていうね、うん、イベントがあったんですよね、はい、オールナイトで。まあ私は高々がね1時間ですけど、原さんはなんかほとんど出ずっぱりで大変でした、ね。
はい、もうなんか意識朦朧としたまま、はい、まさか鈴見さんと最初の朝を本屋で迎えると思いませんでした、
ね。そうですよ、朝をね、なんか一緒に朝日を迎えたのが、
なんでこうなっちゃったのかなと
思いやでもなんかやっぱさ、
はい、
4時ぐらいになるとお客さんもちょっと独特でしたよ。
独特だった、本当に。もう出がらしみたいな感じなんですよ、も
ういびきかいてる人
いびきかいてる本屋で、本屋と酩酊してる人とかね、なかなかなかったですけど、まあ、道尾先生も
道尾先生の、まあ、多分一番最初に来ていただいた頃に、
はい、
あの、いけないっていう、
うん、
女先生の結構実験的な、うん、すごい面白い小説があったじゃないですか。
2019年ぐらいじゃないかな、確か。
あれの文庫版が今度発売に、
うん、あ、8月文庫出ます。
あ、そうですか、おめでとうございます。
しかもそれと同時に2 の、うん、あの発売予告が出てましたよ。
そうそうそう、うん、あのいけない2が9月に出るんですよね、う
ん。おお、また今回いろんな実験をされてる。
めちゃくちゃ面白い
ん
で、
いけないって、その一章を読んだ後に、うん、まあ、一つの画像を見ると、
はい、
その一章を読んでずっと自分の頭の中にあったストーリーがひっくり返ったりするっていう不思議な小説で、うん、なんて言うんだろう。で、この間出された、去年ですか、 N っていう小説は、あのどこの章から読んでも、はい、こうストーリーが楽しめるっていう小説だったりして、なんかこう本というね、なんかメディアをハックしてる感じ
がしますね。遊びまくってる感じがしますけども、
本当本当、人のやらないことやるのが面白いですね、やっぱり。
そんな忙しい道尾先生のお時間借りて大丈夫ですか、これ。引き
続き全然忙しくないです。
各社のなんか編集者
に大丈夫かこれ。
人生で一度も忙しかったことはないです。
こんなところでこの下世話のお悩みに答えてくださって
本当ですよ。
ちょっと行きますよね、じゃあね。本番組は現在 L デジタルでコラムを絶賛連載中の鈴木すずみさんが、女子の酸いも甘いも噛み分けた恋の食通として、世の女子と男子を取り巻くあれやこれやのうちのネタを美味しくいただくポッドキャスト番組です。今回もですね、引き続き、夏特番として普通にリスナーからの恋なお悩みに答えようという企画なんですが、またたくさんのお品書きを編集部が選んでくださいました。
はい、
早速いきます。ラジオネーム猫犬さん、
どっちなんだ、
うん、ジョーネーム猫犬、
まあ、うなぎ犬ってのも言ったよね、うんうん、昔。
いつも楽しく聞いていたので、またレギュラー化してください。隠れ原さんファンですという。
いやー、やっぱり原さんファンっているんだね。
いやいや、もう隠れなくていいですからね、本当に。声を上げてください。
鈴見さんファンだったらね、鈴見さんファンだっていう。だから原さんの場合いつも隠れても
なくらない。こんな隠れキリシタみたいな扱い受けなきゃいけないん
ですよ。いや、そう、踏み絵される
ぐらい。こんなひどいことになってるんだ今。
隠れないと原ガールズに攻撃されるって思ってんじゃない、うん、
そっか、ほとんどあんたが原因だよ全部。
まあでもね、密かに原さんファンでいるぐらいがちょうどいいと思いますよ。実際にこう、なんて言うんだっけ、
なんだよ、
あの推しのアイドルとさ、つながるの、なんて言うんだっけ、
うん、
実際にあったりするの。
ああ、なんつうんだっけな、あれ、つながり行為ですね。
あ、つながり行為って、つながり行為をすると、あの、自分がやけどしますから。
ファンとのつながり行為が発覚しとか、よくね、運営からの悲痛なお知らせが出てますから。
そうそうそうそ
う、こんなこと言ってばじゃないですよ、もうこの人。もっとね、悩みがあるんですから。
はい。
じゃあ、道尾先生もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
婚活で相手をときめかせる必要はありますか？なんだこれはね、
必要、
うん。最近婚活を始めた35歳女です、うん、婚活パーティーで出会った人と2ヶ月ほど連絡を取っています。連絡先を彼から聞かれて、ルックスは正直タイプでありませんでしたが、話した感じがとても良かったのと、公務員なのでしめしめと思って私も連絡先を教えたのが始まりです。 まだご飯に一度行っただけでこの先2回会う約束をしていて、 LINE のやり取りも1日に 1,2 回程度しています。しかし彼と会っても特にドキドキしません。公務員という職業が私美容業で給料に毎月変動ありと比べるととても魅力的に見えるので、うん、結婚まで行けたらいいなと思っています。緊張なくいつもの自分に近い状態で会えるので良いのかもですけれども、もっと彼をときめかせる必要があるでしょうか、ということで、まあ、いい割と婚活で見つけてるけども、うん、何ともときめきが足りないという。
いやでもさ、この彼女はまあときめいてないんだろうけど、うん、でも条件的にはいいってことでしょ。
はい、
彼がときめいてないかは分かんないじゃん、
ね、まあ、彼がときめいてないか分かんないね。
意外とときめいてるかもしんないよ。
お
ね、公務員で意外と普段は女性と縁がないかもしれないし、ドキドキはしてるかもしんないけど、
うん、
でもまあ淡々としてる感じなんでしょうね。
あ、そっかね。
いいんじゃないですか。だってほらお見合いって離婚率低いとか言うじゃないですか、うん、ときめきを頼りに、うん、恋愛はね私やっぱ落ちるべきだと思うんだけど、結婚に関しては、はい、ときめきを頼りにするよりはそのある程度言語化できる魅力というか、
嫌なところがないことを大事にするみたいな。
そう、なんか全然条件とか悪いんだけどなんか好きっていうのを頼りにしてると意外とこうやっぱり条件の不一致みたいなのが出てくるから、
はい、
それはそれで一つあの割り切るっていうのは一つの結婚の仕方だと思うんだけど、ただ私の友人で若い割と若い時にすっと結婚した、
はい、
その何の条件的に問題もない人と結婚した子は、うん、今みんな純粋なときめきを求めて不倫してるよ。
え、
女子がね。
女子が、
うん、
旦那さんは、
旦那さんのことは全然何も嫌いじゃなくて、
うん、
でもなんつうんだろう、あの、うん、石っていうかそのなんていうの生々しいものじゃなくて
オブジェ
そうそうそう、で年に1回だけセックスするとか。
それはどういう行為なんですか。
何にもしてないって人もいるけど、なんか旦那とセックスとか言ってウケる笑えるするわけないじゃんみたいな。でなんか
絶対言われたくないです。
全然要するに旦那さんと違って条件は全然揃ってないけれども、はいはい、純粋にあのときめきだけ提供してくれる、
まあまあ、
息子の髪を切ってる床屋とかと浮気して
る。これは刺激的ですけどね。みちお先生どう思います、この一緒に連れ添う相手にときめきが必要かどうか。
これね、あの、
う
ん、ときめき特に必要ないと思うんですよね。だってあの恋から愛恋愛に発展して結婚しようとしてるわけじゃないわけじゃないですか。もともと婚活パーティー行ってるわけでしょ、
う
ん
うん、そうですね。
恋から始めてないんだからときめきがないのが、
はい、
むしろ普通だと思うんですよね。
おうおう、
なんか結婚ってね、よくこう国と国が全然違う国と国が一つの国を作るようなもんだって、
は
い、
言われるでしょう。この文化も違って、
うん
うん、でこうお互いがこう条件があって、例えば こうちはこう油が出ます、じゃあ、 あの鉱山たくさんありますみたいな、
うん、
お互いの足りないところを補い合って一つの、じゃあ一つの国になっちゃいましょうよっていう形だったらすごく長もすると思うんですよ、
はい、
で婚活パーティーって割とそっちに近いですよね。
確かにね。
恋愛結婚ってなんか例えば欧米のある国が、
はい、
あのアジア人って素敵で、アジアのある国が欧米人って素敵って、じゃあ一つの国にしちゃいましょうなんて、
うん、
最初はいいかもしれないけど、やっぱりね、ご飯ガタガタ
靴脱いでよみたいな、
そうそうそうそうそういうことはね、うん、魚を生で出すんじゃない
か、お互いの正義があるから、
生タオルみたいな感じになりますよ。
恋愛結婚ってそういう風になりがちだけれども、
うん、
あのこういう結婚の場合はね、特にそもそもときめく必要ないんじゃないかなと思うんですよね、
うん、だから平和な国ができるかもしれない。で、嫌じゃないっていうことがこの場合は一番重要で、さっきね、あの 前編、うん、この夏の特番前編でさ、
はい、
あの歯並びが気になるとか、ハゲネタが気になるとかいうお悩みあったじゃないですか、
ね、うん、
あの条件が良くてもなんかすごく鼻につくポイントがあるとやっぱり、どっかですごくこう、
はい、
イライラが募ったりストレスが溜まったりすると思うんだけど、うん、ときめかないけど嫌じゃないっていうのは一ついいことだと思います、ね、
嫌じゃないってのは大事なことだね、確かに、
うん
うん、
いやだって異性、ね、特に女性から見て男性の場合、
うん、
あの大体の人は嫌なわけじゃない
そうそう、ね、
ほとんどの男性が嫌なわけです、
うんうん、
そこを勝ち残って嫌じゃないって相当、
うん、まあ、そう
ですよ、いいってことです
ね。いやそうですよ、うん、だって知らない男の人が家の中を突っ切ったら、
うんうん、
快感もあるじゃん、やっぱ匂いとかもあるだろうし、なんか汚れというか、
よう考えたらこんだけ世の中にカップルがあるってすごいことですね。
すごいことよ。だって嫌じゃないのよ。
どんな嫌じゃないカップルできます？
そうよ、表参道とか歩いてるさ男女お互いが嫌じゃないんですよ。
すごいこと。
これは嘘やろ。
だからでときめきがでもどうやら人間って欲しくなる体質の人もいるらしくて、うん、はい、その場合はまあ、
また次に恋愛すればいいんだよこれは、
うん、あの外に持ち出すっていうのは、うん、まあ女性の、ね、浮気はあまりバレないですし、うん、それはそれで一つあるかな。
なるほど。
ときめきで思い出したけど、この間文藝春秋本館の1階でさ、
はい、
ときめきトゥナイトって知ってます？
あ、漫画ね、うん、昔の
なんかの作者の人とすれ違って、全然別に話したとかじゃないんですけど、すごいじゃないですか、池の声さんっていう、
あのなんか魔界から誰かやってくるみたいな、イケメンが、
そうそうそう、てか、ま、あのリボンでやってた、はい、あの割と壮大なファンタジーで、うんうん、リボンってそんなに本格ファンタジーが多いわけじゃなかったから、はい、あの非常に私 の, あの小学生の頃流行ってて、
うん、
おおってなった、
すごいな、うん、それでときめきっていう今思い出したっていう
ときめきましたよ。でもね、
いやいや、ちょっと、はい、じゃあ次の質問いきましょう。今回ねサクサクいきますんで、
はい、
ラジオネーム離れ乳ちゃんどうしたもんでしょうかこれは。本当
離れっぱいのね、まあまあ、人いますよね、
はい
はい、寄せればいいんですよ。
これも一つの自虐ということでよろしいですか、
ね、はい、はい、じゃ、ちなみに今日私ノーブラです。
いやいや恐縮です痛い、いきますよ、復活いきますよ、
はい、
復活めちゃめちゃ嬉しいです、これからも待ち続けますってことでね、これからも本当忘れた頃にやってくると思いますんで、うん、その度に道夫先生もよろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、
年下大学生彼と結婚できなそうなら別れるべき、はてな、どういうことかね、いきましょう。私は28歳会社員です。大学生の22歳の男の子と付き合っています、彼は今月から1年海外留学に行くので24歳から就職です。彼のことが本当に好きで結婚したいですが、彼はまだ結婚願望がなさそうです。まあ、22歳だからね、
うん、
プレッシャーは感じているようですが、結婚する前に彼と別れることになったらと考えてしまい、自分が婚期を逃すのがとても怖いです。同時進行で婚活すべきでしょうか、何かすべきことがあれば教えてくださいって、結構これ切実な、
なるほどね、
悩みですよこれ。
でもまあ22歳だと確かにね、でも
彼女も28歳だからね、
うん、でもすごい2パターンあって、すごい年下と付き合ってる友達結構いるんですけど、うん、年下の方が腹とかと付き合うよりは割と向こうが、
うんうん、
なんていうの、まだ経験も少ないし、思い込みも激しいじゃん若い時って、もうこいつしかいないみたいな。
そうですね、だって会ってる人そんな少ないのに、
こんなに好きになったのも初めてっていうのも、うんうん、腹だとさ、あのもう初めてってことは何一つ残ってないわけじゃん、
デフォルトで呼びつけですよ、ね、
だから、あのいや私腹ってある意味名刺だと思ってるから、
で行きましょう、
で、あのそう腹系と、あの付き合うよりも、うん、年下のまだ何も分かんない子の気持ちが燃え上がってる時にスッと結婚するのが、
うん、
実は結婚への近道だったりすることもあるんですよ。
あるよね。
ただこの彼は割と冷静でさ、多分さ大学4年かなんかでしょ。
そうですね、
多分22歳だと
1年海外留学に行かれるということですけどもね、この後。
なるほど、うん、まだ決めたくないんですよ多分ね。
そらそうやろ、
うんうん、でも私のまあ親戚は、
はい、
大学時代に付き合ってた彼女が、はい、彼は院卒だから彼のが長く学生だったんだけど、うん、その彼女が就職して、で彼が就職する前に結婚したわけ、
うん、
それは多分女性がやり手で、
はい、
彼が一応さ東大卒 で、うん、で公務員になる予定で、なったら条件すごいいいわけじゃん、
うん、
でどんどんその学生時代とは違って理系だったから、
はい、
いろんな女性と合コンの機会とかが生まれてくるわけじゃん、その世界を見せる前にゲットするってすごいありだなって、
つぼみのうちに、
うん、もう私にはできない、その、うんうん、青春のそのテレンテクダだけど、
まあ、それは本当でも一つの賭けっちゃ賭けですけどね、これは、
うん、
道夫先生いかがでございましょう。
これはね、うん、これから今月から彼が1年間海外留学行くじゃないですか、はい、で彼女はその自分の婚期のことで悩んでるじゃないですか、
うん、
本当にこの1年間海外留学に行くのがもう神様がくれたプレゼントだと思って、その間にいろいろ同時進行して、
はい、
バレにくいでしょ
う。あ、そうですね、
同時進行して で、まあ、いい人が出てくるかもしれないし、うんうん、出てきたらまあそっち行っちゃっても構わないわけじゃないですか。彼まだ若いし、
あと彼女の28歳のこれからの1年もまたそれはそれで重いですもんね。
でもしそれでもやっぱりあの彼の留学から帰ってくるのを待って、あ、この人とやっぱり一緒になりたいって言うんだったらそれはそれでいいけれども、うん、でその場合はもうその間にしていたことはもう墓の下まで持っていくようにっていうね、
うんうんうん、
それが一番いいんじゃないですかね。
それだわ、答え出ました今ので、
ね、
間違いない、
バレないもんね、
海外に行くわけですからね。
で彼だってさ、うん、やっぱ22でどこ行くか知らないけどさ、海外のすごい魅力的な女性とワンナイトとかするかもしれないじゃん、はい、でそっちに夢中になっちゃったらもうしょうがないけど、うん、
確かにな、
いろいろしてみて 2,3 人ね、例えばブラジル行くとしたらブラジル人を抱いてさ、はい、いや、やっぱあの子良かったなって思うかどうかは分かんないからね、うん、だからお互いその間のことは不問に付すということで、
なるほど、
まあ、それは言わなくていいけど、うん、不問に付すという気持ちで、
うん、
いいんじゃないですか、うん、30までに結婚したいとかそういうのがあるなら、ね、でも28って言ったらまだ私の10個以上下ですよ、
ね、うん、すみさんね。でもやっぱあれなんでしょう、その28歳ぐらいの女の子っていうのは、うん、こう本当に毎日毎日なんすか、私はこれでいいのだろうかって不安に思いながら暮らしてるんですかね。どうですか周りっていうのは、
え、恋愛に
関して、対して、
うん、あ、まあ、なんだろう、一つさ超えてしまえば大したことないけど、はい、30歳とかいうのが目前になって、男の人は30代になると、うん、やっぱり箔がついてきてちょっとモテるけど、女はどうしても、一部の男性は20代の女性というものに過度な価値を見出すから、うん、あの30代になるとちょっと年いっちゃ、うん、なんか若い子っていうくくりじゃなくなっちゃったなみたいな、うん、あの風に感じる子はいるから、そういうのを目前に、
うんうん、
あ、どうしよう、29でこの人と結婚しなかったら、はい、私30歳で荒野をさまよわなきゃいけないみたいなプレッシャーはちょっとあるよね、
う
ん、
まあ、そうです
ね。でもね、超えちまえば大したことないですよ、
案外そこに足を踏み入れてみたら、
うん、30代楽しいしね。
そうそう、みんなね不吉な話しすぎるんですよね。
そう、
30代やったらこうなるよ、ああなるよってね、うん、
ただ早いのは確かです、時間が経つのは。
ああ、そうですか。
20代より早いです。
つみさんも30代を駆け抜けて、
駆け抜けましたね、あと1年、
あと1年で、つまり39歳ということで。
そうです、
まだ40代になったらなったでまた別な地平が見えてくるかも、ま
あまあ、うん、ただまあなんていうの、あの今の時代20代と30例えば前半とかってほとんど違いがないけど、
うん、
はい、39までとかが多いの、卵子凍結とかは。
ああ、なんかよく聞くやつだ、
うん、それは考えといた方がいいこともあるかもしれないけど、うん、まあ、まだ28だったら全然。
なるほど。
で1年間は、うん、だからキープみたいにしとけばいいんですよ、
彼を。この彼を22歳、うん、まさに海外に泳がしているぐらいの勢いで、
うん、なんか決断を急がなくていいと思うんです
よ。そうそう、あと 3,4 回大失敗してもね全然いいのだから、
う
ん、
じゃあもうほんと1年間時間があるようでないですから、大至急婚活か、婚活というか他の男の人をね、
っていうか、まあなんとなく
このチャンスは1回しか来ない、うん、
彼氏いるからダメみたいな固い感じにせずに、うん、いいなって思ったらデートしてみるとか、うん、そういうことはしたらいいじゃないですか。
ぜひちょっとね、あのお二人の意見を参考にこの離れちちちゃん、うん、トライしてみていただければと思います。本当にわからないですよね、
だから、うん、ただまあ22歳だからね、バ、
うん、
ーンとこうなんかに目覚めてしまう可能性もあるし、彼がね、
彼がね、うん、本当ですよね。
そう、南米の女性の父とかさ、
まあまあね、あと離れてなかったっていう
そっか離れて
じゃあいきますよ、はい、もう一つお悩みいきますから、本当怒られるよこれ、切実な悩みなの。
本当ですよ、
はい、ラジオネーム最後から2番目の恋
さんでございます。
あ、来た、これはねすごいな、ジムのトレーニング中に楽しみに聞いてました、特番嬉しいです、うん、芥川賞にノミネートされたと聞いた時、私の推し作家だったので自分のことのように嬉しかったです、各所で才能を発揮する鈴見さんがギフテッドを書こうと思うきっかけは何だったのか知りたいです。あ、これちょっと聞きたいですね、うん、これギフテッドって、まあ、小説って一応フィクションっていう手ですよね、
うん、
鈴見さん、
うん、
これ
一応っていうか
フィクションですね
こんなにイカルとか母親いないし私
まあまあまあ、まあ、でもなんか書こうとした
テーマ、お父さん怒っちゃうからこれノンフィクションとか言ったら、まあ、そうでしょうね
あの歌舞伎町を舞台にしようと思ったきっかけとかやっぱあるんですか、
う
ん、
あ、でも歌舞伎町は舞台にしようと思ってました。1個目はやっぱりその自分のレストランでいうとシグネチャーディッシュ的なものをしたいじゃないですか、
はい、
だから好きな街を舞台にしてみたいし、
うん、
あの まあ少し思い入れのある主人公像みたいなのは今すごい可愛いんですよ、この、
うん、
いい子しか出てこないんですよ、意外と
この
嫌なやつあんまり出てこなくて、ね、みんな不器用だけど結構いい子っていう、
ね、うん、
あと出てくるホストが意外とタイプ
っていう、
うん、だからすごいどの登場人物も思い入れあります。
自分書きながら
こうと思ったきっかけはそんなに、まあその編集者さんとかと話しててっていう感じではあるんだけど、うん、
でも最初からこういう本にしようと思って書いたではなく、ただ文学界に連載というか載せてっていうだけだ
った。っていうかこれ130枚ぐらいでそんなに長くないから、うん、まあ本にしたんだけど、
うん、
あのもうちょっと同じぐらいの長さかもうちょっと短いの書いて、はい、2つぐらいで本にできたらいいねぐらい思ってたんですよ、
ね、う
ん、
なるほどね、中編っていうことですね多分、
うん、
これ実際みちお先生こう小説書くときって、うん、あの短編中編長編とありますけども、はい、やっぱこう自分の中で書き分けるマインドとかって変わってくるもんなんですか。
あ、僕らはやっぱりエンターテインメント作品なんで、うん、そもそもあのネタが違いますよね、
うんうん、
長いですよ ね、 ね、でもエンタメの作家、
うん、まあ、長編だと500、600、長ければ700、800いっちゃいますよね。短編は5、60だったり中編100ちょいだったり、そもそもあれですよね、あの
600とか、
うん、
脳の容量がないと書けない気がする。
1日かかるじゃないかな。
いやそうだけどその一貫してるわけじゃないですか、おうおう、 ある種その世界観なりストーリーが、
そうね、
そんなになんか入んない頭の中に。
おうおう、あ、すみさんも週刊連載とかしながらよく書けましたねこのギフテッドの。
まあでもじゃタイプ違いますからね。
やっぱそこ違う脳みその引き出しを使いながらということで、うんうん、またあの鈴見さんの、別なフィクション作品がこの9月に何か出るんでしたっけ。
あ、1個はそれは連載ですけど、
うん、
これよりはちょっと明るめのっていうか、うん、ややエンタメ色のあるやりまんの話が、うん、その川出処分
スピン
ってところで始まるのと、うん、あとでも文学界でも2作目相談はしてます、
うん、なるほど、
うん、
じゃあ道夫先生もこれからもチェックをいただければと思います。
ああ、
そして LINE で感想を日本文化婦人公開ですこれ詳しくは前回の放送を聞いてください
ちょっと聞いてもらいたいです。
はい、ラジオネーム最後から2番目の恋、
うん、
ジムの、あ、そうね、でこの方のタイトルがですね、はい、40代 ×1 の恋愛の始め方、
はい、
はい、30代前半に嫌な感じで前の夫と別れてから10年になります、
うん、
その時の結婚生活3年、かっこモラハラが辛すぎてそれ以降恋愛をおざなりにしてしまい今の年齢かっこ42歳になりました、
うん、
男関係はこりごりと思ってきたのですがコロナ禍で韓国ドラマにハマったりしていたらちょっと誰かと一緒にいるのもいいなという感情も生まれてきました、
うん、
ただ恋愛をずっとしていないしもういい年齢のためどういった形でパートナーを探しをすればいいのか全く分かりません。またもう40代なので傷つきたくないです。バツイチ40代恋愛休業中だった私が新たな出会いを探しに行くのにおすすめの方法はありますか。男の人にコリゴリの私が人生でまた人を好きになることはできるものでしょうかっていうね、
うん、
なかなかシリアスなお悩み。
いや全然、うん、だって42って、
うん、
まあ私の 2,3 個上ですけど、はい、で私のよく一緒にいる木村彩子さんとか、
うん、木村彩子さんね、はい、あの僕の元本屋の同僚ですよ今は。
そう、あと腹をさまそいで蹴った女とか、はい、あその辺みんなこれぐらいで非常に楽しく恋愛なんてしてますからね。だから年齢は全然あれなんだけど、うん、休業中だったからもうコインの、うん、なんていうの、うん、始め方ちょっと勘鈍ってるとかそういうことあると思いますけど、
コインのスイッチこうなんか動かねえぞこう錆びちゃってみたいになってるとか、
うん、それはでもね、うん、私もだんだんちょっと分かんなくなってきたり、
はい、
なんて言うんだろう、よっぽどすでにいいな以上に、
うん、ま
あ、すごいいいなぐらいに思ってないと、
はい、
なかなかこうデートに、
お
う
お
う、まあ、1回は行ってもさ2回目3回目って行くのめんどくさくなってきたりとか、
う
ん、それこそ家で韓国ドラマ見たいなとか本読んでたいなとか思っちゃうようにはなりましたね。
おうおう、家でずっと韓国ドラマ見てて幻想高まってたらなかなか実際のリアルな相手にはフィットしにくいでしょうね
パートナー探しでも30代前半に別れたってことは、
うん、
結構その前の旦那さんと、
はい、
出会った頃は今とまた恋愛事情違うじゃないですか。マッチアプリとかなかっただろうし、だから最近のトレンドのマッチアプリとかは経験なさそうじゃないですか、う
ん、はい、
ちょっとやってみるのもありじゃないですか。
マッチングアプリをね、
うん、
これ水戸先生どういうふうに
うん、俺もマッチングアプリいいと思いますよ、うん、あのこの今40代ぐらいの人ってやっぱりマッチングアプリがまだ出会い系って呼ばれていた頃の世代だと思うんですよ、はい、そうですよね、すごくね悪いイメージ持ってるんでしょうけど、うん、今普通にそれであのピュアな出会いの場にもなってますしね、うん、はい、あのすごくいいんじゃないかと思うんですよね。
確かにね、
うん、
もう本当にな
んかねこんな真剣に考える必要あんのかなってそもそもね思っちゃうんですよ、うんうんうん、もっとこうそれこそ映画を見るとかね、
はい、
あの小説読むぐらいの感じで、
うん、
あの好きな人探してみたり男の人とご飯でも食べてみたりすればいいのかなってね。
なるほど。
なんていうかこれ例えば小説好きな人がいて、
はい、
ある小説を読んで失敗した経験全然面白くなかった、
うん、
でかといってもう小説は二度と読まないとならないじゃないですか、違う作家の小説に行きますよね。もうそんなぐらいな感じでちょっと違うタイプと、ね、遊んでみるとか恋愛してみるっていうの
が、ね、そうですね、
おすすめなんですけど、そもそも出会いがないと
あれ、ね、仕事とかであんまり出会いがないタイプの仕事なのかもしれないですね。女性が多い職場とか、ね、あるいは私みたいに一人で家で書いてるとか、
は
い、
そうか、そもそも質問が新たな出会いを探しに行くのにおすすめの方法はありますかだから、
うん、もうこれはアプリもそうだし、
でもアプリない時って割とまあ飲み会とかでしたよね、
まあ、
友達にセッティングしてし、
ね、
うん、私人のセッティングすごい好きで、
あ、意外ですね、
だから例えばそういうねあの独身男性の知り合いに、はい、なんか
俺も独身、なんか可愛い子いない、俺も独身だよ
いや危険物件、そんなさ覚醒剤を人に勧めたり私はさすがにしないわけ
人生やめますかって、
なんかあのちょっと美味しいちょっと強めのお酒ぐらいだったら勧めることはね、刺激好きの人に勧めることあるけど、そんなヒロインを人に勧めたりしないですよね。
ヘロイン扱いですか僕
も、うん、私だって犯罪者になっちゃいます。
めちゃくちゃじゃねえか本当にも。
で例えばそのインスタで、うん、なんか私と写ってるこの子可愛いじゃんとか言われたら、うん、まあ、この子にねもし好きな人とかいなかったら全然進んで、
はい、
別に特に私には楽しいこともない夜ではあるものの、私は人の人間関係を見るのが好きだから、はい、
何の話してたっけねずっと本当
バツイチの恋愛の
話、そうそうそう、だからまあいろんな、出会いの作り方はあると思うけど、まあ、一つアプリっていうのもあると思うし、あと
今まで何で出会ってきました結構、ね、めっちゃ
まあ
若い頃も含めえ合コンとか、
うん、合コンはね行ったことないですよ。
あ、そうですか。なんかホームパーティー好きな人とかいるでしょ。でも
ナンパ、
ナンパもないですね
びっくりするよこれ本当に先生がナンパし
たら。でもさ、いや今はそうだけど、うん、その別にそこまでまだ顔が割れてないというかさ、あ、若い時あったわけさ、
うんうん、
でどういう意外とみんな何で出会ってるのかなって本当に時々思う。
飲み屋で、酒場です。
日本で一番多い、うん、あの結婚したカップルの出会いはやっぱ職場結婚なんですよ。
あ、そうか、
未だにね、
はい、職場。
でも今原さんがおっしゃった、はい、うん、飲み屋バー、
はい、
これは圧倒的に
ありますよ、ね、
出会う確率は高いです。確かに
一人で行くからかな。
そうそう、女性が一人で行くと、
ね、
男性はもう全員その場にいる男性勘違いするから、
はい、なんかそれはもう口説かなきゃダメかなっていう。
そうそうそう、一人で行けるバーとかあんまないよ。だからこの間 B&B の前は2丁目のゲイバーで飲んでたから、
はい、そういうとこ行ったら出会いはそんなないよなかなか、
うん、あのすごい美少年のゲイの男の子左、
うん、
右側は結構すれた、うん、あの女装で歌ってるゲイの人、
むちゃくちゃじゃないかほんま。でその後
話は楽しい、
今夜に来てくれてね。
そうです、だからそうか、バーとかに、
うん、バーすごくいいと思う、
ね、
どうやって探すんですかバー。
いろんなとこ行ってダメだったら次か別のとこ行きゃいいんだと思いますよ。
だいたい中見えないですから ね、入ってみないとちょっと
分
からない。
あと絶対女性一人客が来て嫌がられることはないですよね。
なんかでもほら常連ばっかりだったらどうしようとか。
常連でも嫌がられることはないと思います。女性一人だからね。
あとねこうチラッと覗いて出てくる人って結構バーいますからね、
うん、あ、そうなんだ、うん、
それでダメそうだったら出て行って、
うん、
近くのバー探せばいいん
だ。どうやって開拓したんですか今の。例えば行きつけのバー。
そうですね、
僕はねもうとにかく好き嫌いがないもんで、お店でそのお店、うん、そのお店で楽しみ方違うから、
うん、
だからどんどん新しいお店行って、でその似たようなタイプが2つあったら、はいはい、そのうちどっちか行かなくなるっていう方ですね。
だついこっちに足が向くみたいな。そうそうそう、
あとでもタイプの違うのが3個4個残るっていう。
でも行きつけの店でどっちか行かなくなる理由っても大抵恋愛のもつれみたいなのもある。恋愛というか男女のもつれっていう、
行きづらいっていう、
付き合うまでもないもつれってよくありがちですよね。
あ、でもね長年彼氏のいなかった某私の別のね編集者さんが、 今年すごい年下の、うん、10個ぐらい下のすごいイケメンの彼と付き合いだしたんだけど、はい、それもそういえばバーだ。それは猫目だった、うん、まあ猫目だったらいけるかな、ね、1人
分断バーというか、
うん、
なんかそういう、まあ、この方のね近所でもいいですし、近所じゃなくてもちょっと気分転換、もう一つのサードプレイスをぜひ使ってみるのもいいんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、あの近所じゃない方がいいかもしれない、女性の場合。
あ、そうか、うん、確かにそうかもな、
ね、出会う人が安全とも限らない、
うんうん、家まで送ってくるとか言われたら逃れようがないからね。
密宿とかどこにいるんだろう、いい男。
どこにいるの？あれさ、鈴見さんのイメージするいい男の生存スペースは、あの密宿とか三茶とかあの辺なんですよ。
なんか、うん、その一人で飲んでる人がいそうなイメージあるんですけど、うん、だってさ、その歌舞伎町とか一人で飲むっていうとまた趣旨違ってくるじゃない。
そうですね、
2丁目も違うじゃん、うん、で逆にあのコリドー街とかだとちょっと露骨すぎるとか、はい、
うん、確かにコリドー街で一人で飲んでるやつ
って
どう考えてもね、
さ、なんか
何か獲物を求
めに女同士で行って、まあ、ナンパされて気が合えば飲むとかあるかもしれないけど、うんうん、どういうとこなんですかね。
おすすめはやっぱり、ね、東側ですね、都内。
あ、そうなんですか。じゃあ浅草とか。
僕は浅草界隈によくいるんですけど、
へ、
浅草は本当にね、あのみんなこう振りで来るお客さんも多いから、はい、でピンがほとんどなんですよ。
だ
からこう処し方をお互い分かってて、話しかけられたくないかなっていう雰囲気感じたら絶対話しかけないし、
大人が集まる。むしろね、この方40代バツイチっていうことも考えると、う
ん、まあ東京の方かどうかもちょっと分かんないけど、
何を盛り上がってんの俺たち。
でも浅草はいいかもしれない。そう、ね、大阪だったら私行くの、味噌の。
あ、味噌のビル、
うん、あ のユニバース、
あのゴールデン街を力づくでビルの中にぶち込んだみたいな。
ビルの中にぶち込んだみたいな。
あそこは相当ディープ。
あともう一個なんだっけ、ミッテラ会館、うん、
あミッテラ会館、うん、
ミッテラ会館はもっとアングラな感じ、うん、いつもなんかすごい右翼の店長がいるところ
とかすごいところだ
よ。なぜかマリファナビールって書いてあるけど、はいはい、マリファナ入ってないですっていうものとか、うん、
むしろ不安だよっていう
何が入ってんだよみたいな。だからそういうとこは行くけど、まあ、そういうとこだとちょっとね、うん、来るのがね、あのスカトル専門の AV 男優とかね、
こらこらこら、そんなとこ呼ぶな
よ。そこで盛り上がったりはするけど、うん、恋愛って感じじゃないけど、
まあでも本当にアプリもいいけど、
浅草じゃあ私も行こう、ね、上野のなんかコリアンタウンっていうか、うん、ね、焼肉屋とかは行きますけど、
うん、
浅草のちょっとオーセンティックなバーとか行ったことない。
あのね、あ、何がいいってあんまり仕事帰りの人はいないんですよ。スーツ着てる人、うん、ほとんど見ない。だいたい浅草に住んでる人とか、なんか何やってるかわからない。
確かに新橋に道夫先生いたら目立っちゃいますもん。
背
広背広背広パーカーみたいな。
確かにね。
そうね、うん、まあ、浅草っていうと、あとそんな夜が遅いイメージないから、結構パッと行って楽しめそうな感じもしますしね、
うん、そう、あの生活時間帯でお店が分かれるんですよ。表浅草の方だと早く閉まるし、裏浅草は本当に朝までやってるし、
裏浅草、
うん、
ちょっと閉め
ます。ぜひちょっとどこにお住まいかも分かりませんけども、まあ一人のね、あの自分パッと飲みに行ってダメだったら次変えてみるみたいな、
うん、女友達と一緒じゃない方がいいかもね、
うん、
そういう時って
一人がいい。女の子二人組だとね、話しかけられないですかね、
うん、
やっぱりね。
でほら、片方が乗り気でも片方が乗り気じゃないとかさ、はい、うん、いろいろ面倒くさいことがあるかもしれないから、
なるほどね。まあ、でもこれ、ね、ラジオネームが最後から2番目の恋ですからね、
はあ、
なかなかちょっと。
じゃあ鎌倉に引っ越すってのもいいじゃないですか。いいことですね、これ鎌倉に引っ越すドラマのタイトルでした。
よう見てますね、ほんまに。
いや、てか私ほら地元は鎌倉で、はい、これの時すごい一瞬だけプチ移住ブームがあったんですよ、
うん、
あのキョンキョンが、
うんうん、
鎌倉にあの都心でバリバリ働いてたんだけど、はい、鎌倉の古民家に引っ越したら、その近所に住んでた中井貴一が鎌倉市役所に勤めてて、そこで恋するっていう話だった。
いや気になってきました。これこのビストロ再びオープンするのはいつになるのかというところは誰もわからないですけども、みちお先生、本当またオープンしたらいつでもですね、
いつまでも
お客としてもカウンターの中でもいいですから。
いや、もう呼ばれたら尻尾振ってきますよ。
ありがとうございます。このまたね、一回みちお先生とすみさんと飲みに行きますけど、また行きたいですね。
行きたいですね。
行きたい行きたい、
うん、本番組恋そうなロマン食堂鈴木すみのビストラビン L デジタルにて配信中ですと、次回がいつになるかは正直わかりません、
うん、
ぜひですね、このリスナーの皆さんが、また聞きたいという声をたくさん届けてくれれば、僕たちまたオープンできると思いますんで、うん、
あとね、なんかたまたまね、うん、メーカーの偉い人とか聞いてきて、スポンサーとかになってくれたら、もしかしたらレギュラー会が、
確かにね、本当に、
はい、何のお金も生み出してなかったんで、はい、あの番組
それこそマッチングアプリのね、あの事業者さんとかもね、
そうよ、
うん、 僕ら仕事すると思いますよ。
私マッチングアプリのね会社のサイトで一回連載してたこととかもあるし、うんうん、
ぜひ詳しくは本当に、ハースト婦人学校社の営業部までご連絡をいただければと思います。道先生本当になかなかありがとうございました。2回に渡りまして、
はい、いけないの文庫と、うん、あと9月に出る2も皆さん楽しみにしましょう。
ということでまた再びどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。
ごちそうさまでした。